こんにちは、ヨナミネです。この動画はですね、ヒーローアカデミーというオンライン講座の第4回目になります。次回が、いよいよ最終回になるんですけども、今回はですね、いろんな質問が来てるんですけども、まあ、みんな多分これ気になってるんじゃないかなっていう、主な質問を取り上げるっていうことと、あと最後に具体的に料金と、お支払い方法などについて、話をしていきたいなと。でですね、前回は具体的にどういうことを、どういう指導内容で、どういうサービスですよねをやっていくかっていうお話をね、させていただきました。簡単におさらいすると、計画を立てたりとか戦略練ったりとかアドバイスしたり、月々の勉強計画とかですよね、そして全体の受験戦略を練って、で勉強法も一つ一つですね、各分野ごとにレクチャーしてですね、でもう一つはやる気とかモチベーションを上げるための授業だったりとか、トピックスというかコツとかですよね、そういうのもいっぱい用意しているので、そういうのを定期的に順番に見て聞いてもらいながら、モチベーションとかやる気、勉強習慣をつけていく、そして勉強時間とかをアップさせてほしいし、勉強の質もですね、クオリティもどんどん上げていこうっていう話ですよね。あとは和訳の添削だったりとか、いつでも相談できるよっていうものだとか、そういうものを用意しておりますっていう感じだったんですけど、でこれまでですね、いただいた質問の中で何個かね、取り上げて回答していきたいなというふうに思います。で改めて今回の、その講座の概要ですね、もう一回まとめると、要はその授業、英語とか英文法はこうだよとか数学はこうだよっていう授業、 いわゆる一般的な塾予備校がやるようなその授業スタイルっていうことではなくて、むしろその自学自習ですね、自習をこうサポートしていく。で具体的に言うと、参考書ですよね。僕もずっとね、これまで7年間8年間ずっと参考書学習、研究してきましたし、そして、それを元にね、参考書学習を伝えてきました。僕自身も参考書だけで、早稲田大学合格してますし、これまでいろんな受験生参考書学習を通してこうサポートしてきたっていうのがあります。そして今回ですね、僕とコラボさせていただく、ミスターステップアップですよね、もうずっと参考書学習をもう10年以上ですよね、もう20年近くですかね、これいろいろ合わせると、までこうずっと指導してきたというところがあるので、はっきり言ってしまえば、参考書学習、で、今は結構流行ってますけど、その流行る前からずっとやってきたわけですよね。なので、それをサポートしていくぞということですね。で、もちろん、その塾とか、あるいは学校が忙しい方もいらっしゃると思うし、塾とか予備校とか通っている方でも、全然受講していただくことは可能です。その場合は、その兼ね合いですね、自分がやってる教材とか勉強の兼ね合いも含めて、じゃあこういうふうにやったらいいよって最適化していく。これは例えば英語の英文法は授業やったらいいけど、ただちょっと解釈とかが足りないから、これだけはこっちが指定する参考書やりましょうねっていうふうにうまくカスタマイズ、一人一人プランをオーダーメイドする形で勉強していきたい、言ってもらおうかなと思ってます。なので簡単に言えば、自学自習、参考書を使った自学自習をサポートしていきますよっていう、そういう講座になってます。で、質問なんですけども、自宅学習でも大丈夫ですかっていう質問が届いてます。でこれはやっぱりその通信講座なので、自宅でね、勉強していただく、あるいは自宅というか、自分で勉強ですよね、どっか教室に通って行うわけではないので、全国、北海道から沖縄まで、あるいは海外に住んででもですね、受講できるっちゃできます。僕の講座もですね、過去ですね、オーストラリアに留学中に受験勉強をやるっていうことで僕の講座を受けてる子とかもいたので、言ってしまえば、全然日本どこにいても受講はできます。ただその中でもやっぱり一番心配なのが、勉強が続くのかっていうことだったりとか、分からないところがあってね、詰まってしまうっていうのがあると思うんですけども、だから今回のその通信講座の一番の特徴、他の通信講座とか通信教育と何が違うかっていうと、教材を渡してはい終わりっていうことじゃなくて、むしろその後ですよね、教材とか、まず何をやるかっていうのをちゃんと明確にして、で勉強法が分かんないところがあったら、すぐいつでも質問できる体制を整えていく、つまりその自宅学習もフルにこうサポートしていくための、ある意味通信講座って言っても言い過ぎではないので、これは もう断言するとも全然大丈夫です。あなた自身にですね、受講生自身にちゃんと大学受かるぞっていうのやる気がある、意志力がやっぱあるのが前提ではあります。もちろん全然もう受験する気もない人に勉強させるっていうのはさすがにちょっと難しいんですけど、自分はこういう大学行きたいとか、あるいは大学ちょっと決まってないけど受験勉強頑張りたいとか、あるいは成長したいみたいな、そういう意志が、ある方だったら絶対大丈夫って言えます。それはもう 僕自身もそうだったし、僕自身も全く勉強習慣ない状態からね、もう毎日10時間ぐらい勉強して、自宅浪人でですよ、自宅浪人でもう自宅で自分の部屋で勉強してで合格してるし、まあ、そういう方法ってもいっぱいあるんですよ。方法とか、まあ、コツとかテクニックっていうのは本とか、まあね、ネットのどこにも転がってないような情報とか、まあ、習慣の作り方とかもいっぱいあるんですよ。全然僕もブログとか、まあ、動画で全然伝えきれてないところっていうのはいっぱいあって、まあ、軽く数えても50個以上あるんですけど、まあ、そういうの一個一個丁寧にお伝えしながら、まずはこういうのを習慣化してみよう、まずはこういうのを習慣化してみようと順番にステップアップにこう教えていこうと思っているので、そういうのをしっかりね実践していただければ、聞くだけじゃないですよ、聞くだけじゃなくて一個一個実践していただければ、まあ、まず確実に勉強時間増えていきます。勉強時間も増えていくし、勉強のクオリティですよね、質もどんどんどんどん高まって高めていくことができるので、まあ、これは安心してほしいなというふうに、思います。で、2つ目の、質問ですね、部活や学校で忙しいのですが大丈夫ですかっていう質問が、届いてます。で、実際に今はね、あの教えてる子とかでも、まあ、部活ね夏まであるよとか高3生ですよねとか、まあ学校が結構忙しい、学校が例えば進学校で結構課題がいっぱい出されるタイプの、まあ、学校に通ってて忙しいっていう場合もあのいらっしゃるんですね。まあ、その場合はその場合で、あの学校の教材しっかりねこれいろいろ教えてもらって、詳しくどういう教材使ってんのって、どういうレベルのどういう分厚さの具体的に出版社どこのどういうのとか、なるべくちょっと教えてって言って、あこういう、まあ、大体僕も学校の指定の教材とかは大体把握してるので、あこういう教材使ってるんだったら、それはあのでね、例えば数学で、まあ、レベルに合ってるやつだったらいいよって言うんですけど、ただ逆に今の例えば偏差値50とか50以下なのに、例えば有名な参考書で言うと数学でフォーカスゴールドっていう、まあ、青茶以上にレベルが高い教材があったりするんですけど、そういうの使わさ、ね、あのやらされてたら、それはちょっと一回あの、まあ、それなりでいいから、まずはその基礎型のこっちやっていこうっていうふうに、まあとまあ、あなたの学力が上がっていく勉強しやすいような教材を指定したりします。だから基本的にはそのこっちでが全部指定してこれ絶対やれよって、うん、学校の、ね、その都合とかあなたの都合がどうこう関係なくこういうのやれよっていうようなスタイルではなくて、まあ、自分が持ってる教材とか、まあ、やらされている勉強ですね、学校でやってるような取ってるような授業とか勉強とかものを兼ね合いとかバランスを考えながら、まあなたにとって最適な、まあ、勉強のメニューですよねを一応考えていくので、まあ、忙しくても大丈夫です。ただ勉強時間が毎日1時間も取れないっていう場合だったらちょっと難しい、その、受験勉強に使う、勉強ですよねが1時間も取れないっていう場合だったらちょっとね難しいっちゃ難しいかもしれないんですけど、ただその場合はその場合でまず学校の課題をしっかりやるとか定期テストをしっかりやる、学校の課題が忙しくて大変だったら、あれ塾予備校行ってるんだったら、ね、それが忙しいっていう場合だったらそれはそれでいいと思うし、その勉強のクオリティを高めていくということが大事ですよね。で、今回の講座っていうのはその勉強どうこうじゃなくとか、こっちが指定する教材がどうこう以上にその勉強時間を上げるとか勉強のクオリティを高めていくっていうような、まあ、勉強習慣作りだったりとか、まあ、自己管理能力を高めていく方法、あるいはメンタルを安定させる方法とか、そういう思考法とかですね、そういうのも教えていくので、あなた自身の勉強のクオリティが上がっていくから、何をやるかも大事ですけど、何をやるかどういうのを勉強するか以上にどういうふうに勉強していくか、勉強のクオリティを高めるにはどうすればいいかっていうところにもかなり特化しているので、まあ、極端な話その、まあ、参考書で勉強するということが全然できなくても、まあ、入る価値はあるんじゃないかなって思います。だって勉強のクオリティが上がるんだから、勉強のクオリティが上がって、まあ、効率を上げていくことができるので、まあ、学校の課題が忙しいとか、まあ、塾予備校でずっとやっているっていう場合でもその、ね、学校の授業とか課題とかテキストですね、塾予備校のテキストを勉強するスピードが上がっていく、クオリティが上がっていくわけですから、まあ、それは成績アップにかなりね、貢献できると思っているので、まあ、そういう方でも大丈夫だということではあります。これが質問2個目ですよね。で、質問3つ目、勉強する上でわからないところはどうすればいいですか。これは、まあ、例えば参考書とか、まあ、勉強してて、まあ、この例えば文法問題がちょっとわからないとか、まあ、この数学の問題がわからないっていう場合があると思うんですよね。で、そういう時はね、あの一応こちらが指定している教材とか、まあ、よく熟知しているよく知っている教材の内容に関しては、質問に回答することはできます。ただ例えば学校のこのなんだろうなこの問題がわかりませんみたいな、そのこちらがちょっとわからない持っていない教材の中のその具体的な質問とかにはちょっと答えられないところもやっぱ正直あったりするので、そういうサービスではないっていうことはちょっとご理解いただけたらいいかなというふうに 思います。もちろん簡単なね問題だったらパッパって答えられるんですけど、もう人数が、ね、今すでに結構いるし、そういう人もう全部ね、あのいろんな質問が来たらちょっと答えきれないところあるので、むしろその質問が出ても疑問が出ても自分で解決できるような能力、あの調べ方っていうのを教えていくので、でこれはもう断言するんですけど、もう僕はその誰も質問ができるような状態じゃなくても勉強を進められたので、その質問が出てもそもそもその質問ばっか出るってことは、そもそも教材選びがレベルが合ってないっていうことなんで、自分に適切な合ってる教材を使って勉強していけば、そんなに分かんないとこっていうのは出てこないはずなんですよ、僕の経験談を含めて。で仮に出てきても、あの、まあ、いろんな方法を使えば解決できたりするんですよね。例えば、まあ、一回それは置いておくっていう方法も大事だったりします。一回置いといて先に進んで一周しちゃって二周目三周目ってやって、また問題見れば、あ、分かったっていう場合もあるんですね。これは結構参考書の進め方のコツなんですけど、立ち止まらないっていうことがすごい大事。今は分かんなくても一回置いといて、また後から見れば全然分かるっていう問題とか、課題っていっぱいあるんですよね。だからそういう風な進め方のを推奨したりとか、それでも分かんなかったらまた聞いてとか、あるいはそれを解説するとか、あるいはあ、ここってよく受験生 つまずくよねっていう部分があれば、フォローの動画とか解説っていうのは作っていっているので、そこは安心してほしいなと思います。ただ例えば学校の課題で先生から出された宿題のこの数学の問題分かんないから教えてっていうサービスではないので、その点はご理解いただければなと。で前回あの2つコースあるよって、2つクラスあるよってあのお伝えしました。1つ目が大逆転コースと、2つ目が限界突破コースっていうコースですね。この2つどちらか入るかで悩んでいます、どうすればいいですかって、自分はどっちがいいですかねって質問が来たんですけど、もう1回簡単に復習すると、まあ、大逆転コースというのはベースとなるコースになるんですけど、限界突破って何かっていうと、まあ、大逆転コースよりもより高い水準で勉強してもらうコースになります。で正直値段も、大逆転コースに比べたらちょっと高めに設定してます。でこれは何でかっていうと、まあ、いろんな理由があるんですが、まあ、限界突破っていう名前の通り、あの大逆転合格とか、まあ、自分の偏差値もはるかに偏差値30上40上とか、それこそもう東大行きたい京大行きたい医学部行きたいとか、まあ、今偏差値40だけども総計クラスの大学にも行きたいっていう場合って、マイペースに勉強してたらやっぱり間に合わないっていうのは正直やっぱあるわけですよね。例えば今偏差値30で早稲田行きたいんです、1日2時間やってます、行けますかっていうのは当然無理、まあ、100% 無理ではないけど、現実的に考えたら正直無理なところはやっぱあるわけですよね。やっぱある程度これぐらい何千時間、例えば3000時間ぐらいはやっぱやんないと一定数字の学力いかないよねっていうのはやっぱある。どんなに効率的にやっても、ね、よほどベースとなる地頭が良かったりしないと、正直絶対的な勉強力ってやっぱあるし、それは必要な分はあるわけですよね。もう正直例えば医学部とかも最難関大学だったら、もう毎日浪人生だったらもう10ね12、3時間勉強して当たり前だよねとか、しかもそのダラダラやってるんじゃなくてちゃんと集中して10時間以上とか、毎日みっちり勉強して休まないとかっていうのはまあ結構もう当たり前の話で、ね、医学部行きたいのに毎日 4,5 時間やってますと、これで満足ですっていうのはちょっとね、それはちょっと難しい話ではあるわけですよね。でもそうやってやっぱなかなか自分って能力、自分だけでこう自分をね追い込んでストイックにね毎日毎日限界突破してもっと頑張るぞってやれていく人ってね、なかなかいないと思うんですよね。例えばイチローみたいな人だったら、ね、自分のペースっていうか自分でとことんこう追求して極めていってどんどん高めていくっていうことができるかもしれないんですけど、世の中そういうタイプっていうのは、まあね、そういうタイプが大半ではないわけですね。そういう人は結構一部であって、普通は例えば自分はこれぐらいで勉強してるけど、いやもうちょっと頑張ろうよって言われながら、ね、コーチみたいな指導者の人に言われながら少しずつこう自分の限界を殻を破っていくっていうことをしないと、なかなかこうね短期間でねぐって成長することって難しいと思うんですね。だそのために用意されているのが、まあ、限界突破コースなんですね。だから自分のペースだけじゃなくて、ではなくてこっちが指定する合格するペースをしっかりこう指定していくっていうことですよね。だからこの水準で満足してもらったら困るから、明日はもうちょっとこういうふうに頑張っていこうっていうふうに、まあ、時にはだから厳しい言葉とか言うかもしれないし、厳しい水準をね、突きつけるかもしれない。だからすごい大事なことは、指導者と教えてもらう人、受験生との間の信頼関係だし、受験生のやっぱ覚悟っていうのがやっぱ必要になってくるわけですね。覚悟がない状態で、ね、こちらはやっぱ厳しいことってやっぱ言えないわけですよね。だからそういった意味であえてね2つ分けています。本当はねこちらのマインドとしてはですね、もうみんな同じような、ね、水準でやっぱ指導していきたいんですけど、なかなかこう例えば なんですかね、例えば志望大学明確に決まってないけど、まあ、受験頑張りたいっていう場合だったら大学転コースの方がいいと思います。もう自分は何としても、もう東大行きたい、京大行きたい、もう医学部受験、ね、医学部医者になりたい、総計行きたい、まあ、あれ大学はあんまり別に大学のレベルはそんな問わないんですけど、とにかく自分はこの大学行きたいとか、こういうふうにやっていきたいっていうふうな意欲がある人は、限界突破コースっていうのも検討してみたらいいんじゃないかなというふうに、思います。で、これが、大学転コースか限界突破コースかで、どちらがいいのって、まあ、もう一回まとめると、まあ、基本的な大学転コースでも全然大丈夫、大学転限界突破じゃないと合格できないっていうことも全然ないので、大学転コースでしっかり、勉強していただければ、まあね、基本的には十分ではあります。ただ自分はとにかく 何が何でも合格したいとかここ行きたいっていう意思がある人は限界突破の方も検討してもらったらいいかなっていうことですね。で、次の質問ですね、高1・高2生でもオンライン講座は役立ちますかというふうな質問が来ています。要は高3とか受験生だけじゃないっていうことですね。で、この質問なんですけど、もちろん高1とか高2からでも全然 OK です。むしろやっぱ早ければ、ね、早い方が、もう正直受験はね本当に有利です。うん、なんだかんだね、なんだかんだやっぱ早ければ早いほどいいと思います。もうフライングしたもん勝ちだというふうに僕はいつも言ってるんですけど、うん、だからただじゃあ高1高2でもじゃあね、そのついていけるかっていう話なんですけど、それはもちろんついていけるし、なんでかっていうと、結構その高校入試レベルとか高1レベルの勉強からね基本的にしてもらったりします。よほど学力が高くなければ基本的に本当超基礎から やってもらえます。そういう方針で教材も指定しますし、例えば単語だったら本当に例えば合格英単語600っていう、その600個しかない単語帳からスタートしてもらうので、勉強が苦手な人とかでも、ね、例えば中学とか高校入試ちゃんとやってなくてなかなか基礎学力ないっていう高校1年生とか、英語がとにかく苦手な高校1年生、高校2年生、数学が苦手っていう子でも、まあそれでも全然ついていけるようなレベルからスタートしていくので、まず挫折はしないと思いますし、全然ついていけると思いますし、高1高2生の間から英語と数学の2教科ですよね、をしっかり基礎固めしていただくと、まあ、受験生になった時にすごい有利になります。うん、だから極端な話、高校1年生とか高2生でも例えば英語にしっかり特化して勉強してもらえれば、もう高3になった時点でもうすでにセンター8割取れますよとかっていうことも全然可能なんですね。うん、なので、高校1年生高校2年生からでもむしろね、歓迎しますというか、やっぱ早ければ早い方がいいので、全然役立ちますし、むしろね、なるべく早めに入っていただいて、受験勉強ね、受験勉強に向けた勉強基礎固めをしっかりしてもらって、で今のうちから効率的な勉強はしっかり覚えてもらって勉強習慣を作っていくっていうことができれば、今度高校3年生になった時にもかなり有利に、立つことができるので、ぜひね、おすすめしておきます。はい、で質問次なんですけど、教材は持っているものを使えますかという質問が来ました。つまり、まあ、すでに参考書持ってて、まあ、これ全部使えるのかなっていう質問ですよね。なんですけど、まあ、この質問ですけど、まあ、基本的には使えます、使えますけど、ただやっぱり受験生が自分の判断で持っている教材って、まあ正直その教材って、まあ、僕は結構何でもいいかなっていう風なスタンスであって、ただ1個だけ条件があって、レベルが合ってるかどうか、まあ、何個かあるんですけど、まあ、とにかく最重要はレベルが合ってるかどうかが大事で、レベル合ってないのにハイレベルな教材使ってる場合はちょっとそれは一回置いといて、まずこっちやろうよっていう指定は、していきます。なので、例えば偏差値、ね、50しかないけど、なんだろうな、例えば英語でポレポレ使ってますとか、単語を使ってますとか、なんかもうね、青チャート使ってますとか、まあ、フォーカスゴールド使ってますとか、プラチカ使ってますみたいな、いやちょっと待てよみたいな状態だったら、一回それは置いといて、まずこっちやろうねって、それ今明らかにオーバーワークだしレベル合ってないから、まずはこっちで、こっちが指定する基礎的な教材をやってから、それで余裕があったらそっちハイレベルな教材を使ってくださいねっていう風な指定をさせてもらうので、その点はね、ご理解していただけたらいいなという風に思います。で、次の質問なんですけど、まあ、通話での相談可能ですかっていう質問があります。で、基本的にはこれは可能ではあります。なので分かんないところあれば、基本的にはまあメールとかファックスとかで質問するような形式は取ってもらってるんですけど、結構緊急性が高いものだったりとか、これちょっとメールとか、ではなかなか相談できないなっていう場合でしたら、ぜひですね、通話の方の、相談、通話でまあ電話してきてくださいってことですね。これは全然可能ではあります。ただ今後ちょっとその人が増えた時に、それが全部ね、毎回毎日、例えば毎日、ね、1時間電話っていうのはさすがに無理なので、ね、何十人もいるので、 それはちょっとご理解いただけたらと思うんですけど、基本的には、まあ、例えば週に1回だったりとか月に1回だったりとか、まあ、ご自分のペースでいいし、ね、報告とかしてもらったらいいかなと思いますし、ちょっとこれどうにもなら、例えば進路相談とか、あるいは恋愛の相談、この間載ってたんですけど、そういうものとか、結構、その要は受験生って人間関係とか、まあ、結構恋愛とかで悩んだりしますけど、なんか結構それ大事なんですよね、受験勉強にとって。やった方がいいとかじゃなくて、恋愛はね、なるべくしない方がいいんですけど、やっちゃった場合とか、ちょっと人間関係で悩んじゃってるとか、まあ、家族関係で悩んでるとか、学校の先生こういうこと言われちゃったとか、友達がどうとか、まあ、部活がどうとか、でそういうことも結構受験勉強やっぱね、関係なくはないし、そういうところがね、ガタガタだと受験勉強できないんで、結構なかなか人に相談しづらいなとか、友達に相談しづらいし、まあね、親にも家族にも相談しづらいなっていう場合のね、相談とかあれば、もちろんね、そういう、ね、秘密は厳守しますし、しっかり、ね、相談乗るので、そういう、ね、ものがあれば、まあ、メールっていうよりは電話の方で相談してもらったらいいかなというふうに、思います。はい、で次の質問なんですけど、パソコンを持っていないのですが大丈夫ですかと、あるいはちょっとパソコンとかそういうインターネットを使うのが苦手なんですけど大丈夫ですかっていう質問が、届いています。基本的にそのオンラインで受講する形で、まあ、例えば動画だったりとか、まあ、音声ですよね、 MP3 音声とかでこう講義したりとか、話をしたりとか、あるいはメールでやり取りするので、まあ、正直インターネットが全く使えないよって、てかインターネット使ってない、使えない人これ見てないと思うんですけど、インターネットが全然使えないとか、そうですね、あるいはまあ使えるけどちょっと家にネット回線がなくて、例えばスマホでしか見れてないっていう場合だったら、若干その本当に家にインターネットないとか、インターネット使えない環境だと若干不便を感じるかもしれないし、まあ知れないんですけど、まあ、一応そういうふうに、そういうふうな形で受講している方もいらっしゃるので、まあ、なんとかなるっちゃなります。あとはパソコン別に使えなくてもスマホがあれば、スマートフォンとかがあれば全然受講できは、受講することは全然できるので、パソコンがなきゃ絶対ダメっていうことでは、ないです。あとまあね、基本的なその使い方だったりとか、例えばちょっと例えば PDF ファイルっていうのをお配りして、時になんかちょっと印刷してねっていうことがあるかもしれないんですけど、まあ、それやり方がね、分からなかったら全然こちらの方でお伝えしている、まあ教えているので、その辺は安心してもらえたらなと思います。ただまあパソコンもないスマホもない、どうすればいいですかっていうのはちょっとなかなか難しいので、まあ、その場合はスマホだったりとか、まあ、パソコンが使える環境を用意していただければ、いいかなというふうに思います。苦手な場合でもまあ大丈夫なんで、その点はね、安心してください。はい、で次の質問なんですけど、この講座に入れば、まあ、ホニャララ大学に合格できますか、まあ、早稲田大学合格できますか、まあ、東大学部合格できますかみたいな質問が何個か来たんですけど、まあ、入れば合格する可能性は、まあ、上げることは、ね、できるっていうことは言って、ね、言えるんですけど、まあ、合格できるかどうかっていうのは誰にも分からないですよ、はっきり言って。どの塾予備校入ろうが、どういう勉強スタイルでやろうが、誰に教わろうが、合格率ね 100% っていうのは正直無理な話なので、その辺はね、誤解しないでほしいし、この講座に入ったから僕らが合格させるんじゃなくて、合格するのはもうあなた自身の力なので、僕らができるのはあくまでサポートですよね、うん、サポートですし、実際に勉強してね、要は頭良くなって合格するっていう力を身につけるのはもう自分自身にしかできない、あなた自身にしかできないので、僕らがこうしてたらどうこうみたいなことっていうのは、どんな教育の業態でも絶対ありえない話なんで、その要は結構やっぱ受験生って、ね、勘違いしてしまうのが、まあ、この教材やったら安心だったりとか、まあ、この予備校入ったからまあ合格できるよねって、まあ、すごい、ね、バッサリぶった切りますけど幻想抱いてるんですよね。でもその状態でははっきり言いますけど、合格はできないし、合格するのはさせるのは、ね、合格できるのはもう自分自身の力でしかない、最終的には。っていう風な主体性を持たないと、まあ、受験もうまくいかないですし、まあ、人生絶対うまくいかないですよ。誰かにおんぶに抱っこでうまくいくっていうのは絶対ありえないし、まあ、仮にその時点ではうまくいったとしても、その先はない、その先の未来は絶対ない。だから僕は無理やりね、いろいろバーってやって、この通りやって、この通りやってってバーってやって勉強させてね、まあ、無理やり合格にねじ込むっていうことはできなくはないかもしれないんですけど、結局じゃあそういう受験生育てて大学行ってね、どうなるかというと何もできない、何も自分で考えられないし、計画も立てられないし、決められないし、調べられないし、考えられないし、行動できないっていう受験生、大学生を作ったとして、何が意味があるかって僕は思っているので、むしろそうじゃなくて、ある程度はちゃんと自分で、ね、 調べたり考えたりね、勉強して自分の力で、まあ、合格するっていう、合格にへの道を歩んでいくっていう、まあ、そういう受験生をやっぱ作っていきたいので、まあはっきり言ってまあちょっとそういうなんか、ね、合格させてくれるみたいな、させてくれるかなっていうような、考えで、来てほしくないので、そういう受験生は、ね、あまり来てほしくないなと思うので、その点は、ね、しっかり、理解してもらえたらいいかなというふうに思います。あくまで、ね、合格の率を上げるっていう、高めるサポートをしていく、合格できるようなこう交通整備をするけど、ちゃんとあと進むのは自分ですよっていうことをお伝えしておきます。はい、で、次各コースの定員ですよね。何名ぐらいですかって質問が、来ました。今考えているのは大逆転コースの方はもう20名です。20名で、限界突破コースの方はもうこれはね、数取れないんで、正直みっちり教えていくので数は取れないんで、今のところ2名のみの募集を考えています。まあ、じゃあ実際今優先の案内の予約ですよね、何名かっていうのは、これの軽く5倍から6倍以上ですよね、の人がね、まあ、優先予約の方にも申し込んでいるので、で募集も先着順にしようと思っているので、でもうすでにもう参加 したいですって、まあ、参加の表明ですよね、参加する予定ですっていうふうにも参加を表明してくれている人もかなりいらっしゃるので、まあ、先着順なので、参加できないという可能性ももしかしたら出てくるかもしれないので、ぜひですね、まあ、絶対参加したいっていう方はもちろんですね、まあ、その案内ですよね、この後ですね、募集のいろいろまとめたページを皆さんに お見せするので、これから優先予約の方に登録してくださった方に先にお見せして、そこから募集開始しますよっていうふうに案内を出すので、とりあえず案内見ておきたいっていう方もですね、確実に予約のフォームにですね登録しておいてもらえたらいいかなというふうに思います。で最後にですね、参加費や、まあ、支払い方法どういうふうにやったらいいのかっていう質問が来たので、それに回答しておきます。はい、でですね、一応月額制 のサービスになるので、まあ、毎月こういうふうに払ってくださいね、あるいは一括で半年一括で払ってくださいねっていう形もできるの でその場合だったら特典っていうのが何個か何個か用意しているので、まあ、一括で払った方がいろいろ特典もあるしお得ってはあるんですけど、基本的には、まあ、月額毎月こういうふうに払ってねっていうふうに、なります。で大学転コースなんですけど、まあ、どれぐらいかっていうと1週間あたり6480円の値段で、受講することが可能です。で、まあ、限界突破コースの方は1週間あたり、まあ、12450円ですね、で、受講することが、可能になっています。で支払い方法なんですけど、まあ、銀行振込の形か、あるいはクレジットカードでの支払いっていうのが、可能になっています。まあ、なのでどちらか好きな方でですね、毎月支払っていただければ。で、まあ、これはちょっと質問的に出てくるかなと思うんですけど、これ以外のお金かからないんですかっていう質問が来ると思うんですけど、基本的にはかからないです。これだけでいけます。ただその教材を揃えていただくのは、ちょっとご自分で用意していただく形になりますし、例えば模試を受けるっていう場合でも、まあ、それは自己負担でお願いします。もちろん大学入試の、検定料ってあるじゃないですか、早稲田だったら一学部いくらとか、そういうのももちろん、ご自分で負担していただくことになるので、その点をね、しっかりご理解ください。基本的にはそのサービスですよね、この授業っていうか、その受講のサービス、いろんな動画だったりとか、そのサービスを受けるに関して追加料金っていうのは含まれる。例えば電話相談するから1時間あたり、ね、いくらとかっていうことはないっていうことですよね。なのでその点は、ね、しっかりご理解いただければというふうに、思います。はい、でこれぐらいで、まあ主な質問は大体取り上げたかなと思うので、ぜひね、アカデミーへの入学の、まあ、検討する時のですね、材料にしていただければと、思います。はい、まあ、他にも、ね、質問もしあれば、この動画を見た後にですね、メールとかで、質問していただければと思います。はい、では今回は、これで以上にしたいと思います。次回はですね、多分その募集開始した時に、公開する動画を撮る予定 でその時に、最終回という形で、さらに最後の、まあ、最後はですね、本当に今回ちょっと講座の話しましたけど、最終回の方でまたいろいろ受験に、まあ、こういうふうに勉強してほしいなって、まあ、こういうふうに受験してほしいし勉強してほしいし、まあ、大学ね、まあ、受験こういうふうな気持ちでこういうふうな なんていうのかな、意図で勉強してもらえればよりね受験生としてもレベルアップするし、あるいはまあ人としてっていうんですか、まあ、大学生になった後もこういうふうに勉強していったらいいよ、こういうふうにまあ生きていったら絶対うまくいくよっていう話も、ね、していけたらと、最終回の方も見てもらえたらと思います。はい、ということで今回の動画はこれで以上にしたいというふうに思います。最後までご覧いただき、ありがとうございました。